旧約聖書第創世記の15章をお開きください。15章の5節から15節を拝読してお祈りいたします。今夜のテーマは闇の中でも慌てないで主を待つ。闇の中でも慌てないで主を待つ。アブラハムが闇の中で死の啓示をいただいた時のことを共に見てまいります。では拝読いたします。創世記第15章1節から15節。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それが彼の義と認められた。主は彼に言われた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるために、カルデア人のウルからあなたを導き出した主である。アブラムは言った。神主よ、私がそれを所有することが何によってわかるでしょうか。すると主は彼に言われた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山鳩と鳩のひなを持ってきなさい。彼はそれらすべてを持ってきて真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。ただし鳥は切り裂かなかった。猛禽がそれらの死体の上に降りてきた。アブラムはそれらを追い払った。日が沈みかけた頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、大いなる暗闇の恐怖が彼を襲った。主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし彼らが奴隷として仕えるその国を私は裁く。その後彼らは多くの財産と共にそこから出てくる。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。天の父様、今夕の御言葉の箇所にどうか光をお与えください。二世の生徒が主から取り扱いをいただいたことを通して、私たちも神様の見告げと取り扱いに信仰を持って従っていけますように、また神様から確信をいただけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アブラハム、ここではまだアブラハムと、名前が変えられる前でアブラムと記されていますが、彼は75歳の時に主の召しをいただき、約束の地に向けて出発しました。あなたの子孫が大いなる国民となる、そう約束されていましたが、10年近く、この時から経ちましたけども、召される前もそうでしたけども、未だ子供は一人も与えられていませんでした。10年近く、主の約束の成就する兆しを見ない中で、主は夜幻の中で、 彼に声をかけます。15章の一節をお読みいたします。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたへの報いは非常に大きい。そう主から声をかけられたのですけれども、彼は訴えます。未だ子供が与えられず、このままではしもべを跡取りにしなければならない状況です。そう訴える彼に、主はしもべではなく、あなた自身から生まれ出るものが後を継がなければならないと答えます。そして彼を屋外に連れ出して、空の星を見させて告げます。天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。あなたの子孫はこのようになると。その時に有名な、新約でもよく引用されてます箇所が記されています。アブラムは主を信じた。それでそれが彼の義と認められた。信仰によって義とされることの証拠聖句とされています。この出来事が告げられました。彼は信仰によって神の前に義と認められます。信仰によって主の約束を受けることは素晴らしいことです。しかし、約束を受けても現実の歩みはさらに険しいこともあります。約束を信じ義とされたアブラムに望んだのは、輝かしい光ではなく暗闇が彼を襲う出来事でした。聖書も、信じて死を恐れて経験に生きようとする者が困難を経験することがあると、経験すると告げられ、実際生徒たちはそのように困難や暗闇を経験します。イエス様も弟子たちにこう告げました。有名なヨハネの16章33節ですけども、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちましたと。こういうは、信仰のゆえに困難を経験するとき、私たちがどのようにして試練を乗り越えさせていただくか、そのことを共に確かめましょう。特にこの約束は本当になる御心であり実現するという確信をいただくために、このアブラハムへの導きを共に確かめましょう。第一に覚えたいことは、主は約束が成就する証拠と、また確信をと求める彼に、契約の誓いの、主の誓いの準備をさせました。9節をご覧ください。そこには、動物を持ってきなさいと。3歳の雌牛、3歳の雌ヤギ、3歳の牡羊、山鳩と鳩のひなを持ってきなさい。この動物たちは、 人間同士の誓いをするときに用いられる動物でした。ですから、アブラムは、誓いを主が与えてくださると、気づいて、これらを用意して、そして、人間同士が、命がけの誓いを果たすときに、その証拠として、二つに切り裂いた動物の間を、通るという、式を行いました。それは、もし約束を果たさなかったら、私は八つ咲きにされてよいです、という誓いの式でした。そこで、主が誓いを果たしてくださるということを信じて、どんな風になるかわかりませんけども、誓わせる側がなすべきことをしました。これら定められた動物を連れてきてほふり、二つに切り裂いて互いに向かい合わせにします。そしてそこを誓う相手が通るのが誓いの式でした。しかし用意はしたんですけども、その後、主の言葉かけはなく、また主の働きはありませんでした。やがて、この裂かれた動物に気づいた猛禽類、マシやタカの類ですね。それらは肉食の鳥ですから、この肉を獲物にしようと、降りてきます。もう持っていかれたらですね、誓いの式は果たせませんので、主が望まれるのを待ちながら、アブラハムは必死でこの猛禽を追い払います。それは長い期間でした。猛禽類は、しつこく襲ってきたと思いますけども、彼は必死で払いのけます。鳥は、夜に、フクロウとかは別としてですね、活動できませんので、日が暗くなると、もう諦めて、去っていきます。こうして、日が沈みます。その時に、十二節をご覧ください。日が沈みかけた頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして、見よ、大いなる暗闇の恐怖が彼を襲ったとあります。前回空を見上げなさいという時にはもう満天の星空だったんですけども、真っ暗闇、もう何も見ることができない闇が彼を襲います。日が沈みかけた頃ですから、じわじわ暗くなるかなと思ったら、そして月や星が輝くかと思ったら、いきなり真っ暗闇に襲われます。何も見えない。もう火を、いや明かりを用意することもできないぐらい真っ暗になって。神様は、印を求める自分を怒られたんだろうか。暗黒の中で、主を、アブラハムは恐ろしくなりました。 その中で彼はただ一人主の声を聞くのです。私たちも神様の約束と信じたことが、また御子にかなった願いだと信じて求めたとしても、道が開かれるどころかますます道が閉ざされるように思う出来事があります。神様が願いが実現するために準備しなさいと、いろんな願いが実現するために祈ったり学んだり、お金を貯めたり、いろんなことを整理したりということをするでしょう。また信頼者をいただいて救われるようにと願います。迎えるための案内や広報活動をしたり、これで時に福音をしっかり語れるように祈って備えたり、個人伝道の体制を整えたり、良いフォローができるために皆で祈り訓練したり、もちろんできることをなして備えることも大切です。また結婚を祈っているときにですね、相手が導かれたときに良い交わりを持てる、また家庭を築く覚悟ができるための準備、いろんな備えは、実際その時にならないとわからない部分はありますけども、最善の備えをすることがあります。いや、するでしょう。また奉仕者として献身するときにですね、召された時に応えられるようにいろんな準備もされるかと思います。その時に準備した私たちに主が試練を与えることがあります。アブラハムがせっかく誓いのための動物を用意し、それを裂いて向かい合わせに並べたんですけども、それを獲物にしようとする猛禽が襲ってきて、必死に追い払わなければならない、その中で主が来られないということ、そして恐れが生じたということです。願いが応えられるために私たちは備えますけども、その時にかえって試練にさらされ、私たちの確信や献身が試されることがあります。イエス様はこう教えられました。ルカの福音書の18章の7節8節、ルカ18章7節8節、まして民は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。ヘブル書には約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐ですともあります。私たち に備えをするように導かれて、主はその私たちの確信や覚悟が本物であるかをまず問われる、 試されることを経験します。第二に、覚えたいことは、主は暗闇の中で、つまり、主しか、おられない、周りが見えない中で、約束や願いが実現するための計画を示されたということを私たちは見ることができます。15章の12節から16節に、主が、アブラハムに、これからの、計画を、伝えられたことが、記されています。13節から読みいたします。主はアブラハムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる。しかし、彼らが奴隷として使えるその国を私は裁く。その後、彼らは多くの財産と共にそこから出てくる。あなた自身は平安のうちに先祖のもとに行く。あなたは幸せな晩年を過ごして葬られる。そして四代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからである。主はご自身のもとに私たちを隠し、御心を示されます。主の御手に問えられるときに、私たちは肉の目の視力はあってもですね、霊の視界が効かなくなって、主は一体何を考えておられるんだろうかとわからなくなって恐れることがあります。人間の視界、また思いが届くところは、人の理解力を超えます。神様のなされる御業、神様の栄光の姿に人の知力や能力は全く役に立たないのです。神の御心や神の御業に捉えられたときに、私たちが感じるのはある意味闇です。自分は無知で無力だということ、神は私たちの理解を超えた偉大なお方であることを痛感して恐れを覚えます。しかしこの恐れは、主に取り扱っていただき、主を知るため、また主に用いていただくために大切なことです。もし恐れがない知識では、人は、高ぶってしまい、自分の思う範囲でしか認めなくなってしまいます。時には聖書は神様を逆に批判し、逆らってしまうことになります。奉仕をする時でも、主を恐れない奉仕者はつまずいてしまったり、つまずかせてしまったりして、悪魔の罠に陥ることがあります。特に、献身者は、その危険があります。主はアブラハムに約束の、ご計画を、この恐れの中で語りました。約束を果たされるには、子孫が異国に帰留し400年間奴隷で苦しめられること、主がその国を裁いてそこを脱出することによって実現すると、主はあらかじめ告げました。彼自身については、 平安な晩年を過ごして召されていきますけども、四代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガが満ちて彼らが滅ぼされるまでの期間だと告げます。神様はすでに約束の地に長年住み着いていたアモリ人を追い出して、イスラエルの民が住むための時を計っておられたのです。アブラハムは約束の子供が与えられて大きな民族として増え広がるために、また彼らが訓練されて約束の地を所有するために、時間もかかりますし、不思議なご計画があることを告げられました。それは人の思いついたものでなく、神様がご計画し実現される計画で確かであることを彼は知ったのです。こうして神様の偉大さと神様の真実を彼が思い知った上で、確証を、誓いの確証を主は与えられます。私たちも神様の恵みと約束を、また召しを確信するために、まず自分の無力さや ふさわしくないこと、卑しさ、それと反対に神様がどんなに偉大で真実な方であるかを知らされて、恐れることを学ばせられます。その上で主のご計画の確かさを知って確信をいただくのです。私たちはそのまま確信を得られようと、得られるように願うんですけど、特に救いの確信や召しの確信について。しかしそのためには、自分の足りなさと主の偉大さを痛感して恐れることが必要であることを覚えましょう。さて、3番目のこと、いよいよ主は誓いを結ばれます。主は彼が願っていたその願いに応えて確証を与え、自らこの裂かれた動物の間を通って命を懸けた契約を結ばれました。今まで見てきましたように、主の確証を受け取るためにアブラハムはその心と信仰が整う必要がありました。こうして準備が整った上で、主は彼が願っていた誓いを与えれるのです。17節、日が沈んで暗くなった時、見よ、煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎた。煙、そして火、それは主の臨在の象徴です。彼は神様の見姿を見ることはできませんでしたけども、主がこの動物の間を通って命を懸けてこの誓いを、約束を果たすということを身をもって示されたことを見ることができました。イエス様はそれどころか、死んでもいいではなく、実際に命を犠牲にして私たちを救ってくださいました。十字架にかかって、私たちの身代わりに呪われたものとなられたこと、神の裁きである呪いを受けられたことを身をもって確証されました。ガラテヤ書の3章の13節に、キリストは ご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木に書かれたものは皆呪われていると書いてあるからですとある通りです。そして主は彼に契約の言葉を語りました。18節から21節。その日主はアブラムと契約を結んで言われた。あなたの子孫に私はこの地を与える。エジプトの川からあの大河ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヒッタイト人、ペリジ人、レファエム人、アモリ人、カナン人、ギルガス人、エブス人の地をと。これは彼が知っていた地域の民族のすべてでした。この約束はキリストの十字架の救いと福音宣教によって実現します。マルコ伝の宣教命令、全世界に出て行きすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。マタイ伝では、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。そして主が昇天される前にイエス様は、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと、使徒一章八節の約束を与えられました。祖籍の十五章の十二節をもう一度拝読いたします。日が沈みかけた頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、大いなる暗闇の恐怖が彼を襲った。アブラハムは主の約束が成就する確証を求めました。そして主が命じられた通りに準備をし、そして暗闇の恐怖の中で主を恐れることを学びました。そして神様のご計画の啓示を受けて、実際命を懸けて誓う確証をいただきました。私たちもまた備える導きを、そして恐れを学ばせられる訓練をいただきます。今日の感染症などの困難も死の取り扱いの一つでしょう。困難の取り扱いを通して私たちは死を恐れることを学び、揺るがされない信仰をいただいて、迷わずに主に信頼し、死と共に歩み、主に仕えるように作り変えられていきます。アブラハムが、またパウロが取り扱われたのと同じです。主を求める中で、確信を求める中で、逆に願っているのと反対の困難や絶望や恐れを受けることがあります。これは私たちに確信と希望を与えるための主の祝福の取り扱いであることを覚えましょう。世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさいと主が言われた通りです。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちはあなたのお言葉に 確信をいただくために、あなたの最善の導き、恐れと試練と、そして神様の啓示、そして誓い、それらを一つ一つ受けて、あなたに信頼し委ねて従うものと導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。